4月30日水曜日の第一面です。北海道内有数の米どころの旭川で農薬や化学肥料を使わない有機米の栽培が急拡大しています。生産課題の克服へ農家が自ら技術を開発共有し、今年の作付け面積は3年前の3倍となるおよそ50ヘクタールとなる見込みです。安心安全な米として高く売れるほか、農薬や肥料が高騰する中でコストを抑えられて農家の手取りが増えるとして、市も販路拡大などを支援しています。有機米栽培のネックは農薬や化学肥料を使わないため雑草が茂り、収量が落ちること。石坂さんは生えないようにするのが一番重要と、雑草を弱らせるために米ぬかを水田に撒き、稲を傷つけないよう機械で草を刈ります。微生物による土壌改良も進めました。こうした試行錯誤の上に確立した手法を教えています。有機栽培の場合、一般的に収量は半分ほどに落ちますが、石坂ファームは9割、2023年に生産を始めた近隣の3戸も7、8割の水準を実現しています。北連旭川支所は、旭川産オーガニック米夢ピリカというパッケージを作り、7月に市内で初めて販売します。南支所長は、米価格の高止まりで有機米の割高感が薄れ、消費者が手に取りやすくなっているとし、旭川産有機米のブランド化を進めたいと話しています。次です。トランプ氏、世界を統治。2期目就任100日、外交の成果強調。トランプ、アメリカ大統領は29日、日本時間30日、2期目就任から100日を迎えました。28日に公開したアメリカアトランティック紙とのインタビューで、私はアメリカと世界を統治していると自信を示しました。この日、移民取締り強化が目的の新たな大統領令にも署名、自身が掲げる強硬な不法移民対策を推し進め、支持層にアピールする狙いです。次です。冬将軍もお花見に。北海道内は29日、上空に寒気が流れ込んだ影響で、道東やオホーツク海側で湿った雪が降りました。この日午後9時現在の24時間降雪量は、十勝管内上士幌町ぬかびら源泉郷で16センチ、帯広空港と釧路市阿寒湖畔で15センチなど、札幌管区気象台は30日朝にかけて平地でも積雪となる可能性があるとし、路面凍結などに注意を呼びかけています。前日に桜の開花宣言があったばかりの帯広市では、早朝から雪が降り続けました。旅行で帯広空港を利用した神奈川県の会社員真田さんは、桜を見た後に雪景色を見られるとは思わなかったと驚いた様子でした。オホーツク管内遠軽町マルセップでは29日 SL 天宮21号が今季の運行を開始し、雪が舞う中鉄道ファンを乗せて走りました。気象台によりますと、30日は午後から晴れ、気温が平年並みに戻るということです。5月2日以降は大気の状態が不安定になり、連休後半は全道的に曇りか雨が多い見通しです。その他の主なニュースのご紹介です。2面と5面、外国人参政権認めず、道民 45%。北海道新聞社が行った道民意識調査で、外国人への参政権を認めるべきではないと回答した人は 45% に上り、認めるべきだの 20% を大きく上回りました。14面、読み解く。若手経営の個人鮮魚店、札幌に続々。札幌で大型店にはない品揃えなどを売りに、30代から40代が経営する鮮魚店が続々と開業。 若者らにも人気です。16面、自己1年阿寒湖畔に風速風光景。男性2人が死亡した阿寒湖のボート転覆事故から1年、仲間が湖畔に風速風光計を設置しました。18面、人語り物語。視力失った女性複合差別を研究。交通事故で視力を失った足立明子さんが、女性の視覚障害者が受ける複合差別の実態を研究で明らかにしました。19面、9条と自衛隊、不戦の誓いは今。憲法9条の下で不戦を貫いてきた自衛隊、不安定さを増す国際情勢を受け、北海道内でも台湾などでの有事を想定した準備が進んでいます。19面、門別のガリンコ号2最後の運航。門別の流氷観光船ガリンコ号2が最後の運航を終え、客が別れを惜しみました。10面、水曜日同心先生ブンブンタイム、記事で学ぶ交通安全。9面、人生100年時代、100日咳ワクチン妊婦に有効。7面、社説2台、旧文通費、孤立死2万人。6面、水曜討論、芸術祭が持つ可能性。8面、暮らし、ヨガで心身すっきり。12面と13面、スポーツ、ファイターズ対ソフトバンク、2対1でファイターズ。コンサドーレ、長崎、2対2で引き分け。以上が主なニュースのご紹介でした。続いて卓上式です。いつ始まったのか、最前線はどこにあるのか、複雑な経過をたどった上、戦いの構図が分かりにくいのがベトナム戦争だった。大まかに言えば次のようになろうか。フランスの植民地支配からの解放を求めたベトナムの民族独立運動に対し、米国が武力介入して起きた戦争。明確なのは、宣戦布告なしに始まってベトナム全土に戦火が広がったこと。そして超大国の米国が唯一敗退した戦争であること。ベトナムを石器時代に戻す。米空軍トップを務めたカーチス・ルメイの発言通り、非人道的な無差別爆撃が続けられた。装備でははるかに劣った解放戦線側は粘り強く戦った。民衆の支持もあった。作家の開高武は1960年代半ばに現地に入り、ルポ、ベトナム戦記、朝日文庫を残した。米軍に同行した密林で猛攻撃に遭う。四方八方からの銃弾がそばをかすめた。開高は九死に一生を得る。敗走中に撮られた彼のうつろな表情は、血みどろめちゃくちゃな戦場を映す。世界各地でベトナム反戦の声が上がり、米国の疲弊は極まった。やがてサイゴン、現ホーチミンが陥落し、ベトナム戦争は終わる。50年前の今日であった。死者数は米軍が5万8000人、ベトナム側は300万人以上と言われる。戦争に勝利者なんていねえ。開高が記録した米兵のつぶやきである。卓上式でした。これで第1面を終わります。